今日は、4人の方々をお迎えしておりますが、まず最初に滝本純先生をお立ちいただいて拍手を持って歓迎したいと思います、はい、そして奥様どうぞお立ちください。はい、本当にありがとう。続いて今日はギターをですね弾いてくださるところの井草兄弟、この資料の中にも書いてありますが、数々の賞を取られた大変素晴らしいギタリストであるということを聞いておりますが、鹿児島のあの先生もねコメントを出していてとても良かったというような感じのことを書いてありますが、今日は楽しみに私たちは彼の演奏を聞きたいと思います。でもう一人飯塚兄弟ですね、音響のスタッフで来ています。どうぞ拍手を持って歓迎ください。あ、伊藤さん、あ、ごめんなさい。あ、どうもどうも。すいません、どうも。滝本純先生はですね、私たちが大変尊敬しているところの、滝本明先生のご長男でしてね、滝本先生は本当に頃から日本を愛して、生涯を本当に死のために避けた先生です。うちの教会にも何度もおいでになったんですが、一昨年ですね6月に沖縄に40日間滞在されて、沖縄中をずっと回ってですね伝道されて、その後九州に行かれて、九州の集会が終わった後に倒られて、去年11月でしたか召されたら8月でしたか8月に召されたということで、本当に沖縄にはもう本当にギリギリのところまでですね、体がギリギリのところまで立たれて、そして最後は嘉手納市民会館でね最後のフィナーレをとても素晴らしく集会に開いたんですが、純先生はですね、私は20代ぐらいというかグロリアシンガーズでね新報ホールで集会を開いた時に、多分その時20代の後半ぐらいだったかなと思います。それ以来のですね何十年のお付き合いですけれども、本当に日本リバイバルミッションはですね、日本もうほとんど全都道府県を、ね、回られたと思いますが、そして何よりもその日本人として、その初めて甲子園球場でですね、大きな集会を開きました。私の教会からも何名か行きましたけれども、初めは、日本人で、甲子園で集会開くなんていうことは野望であるというのはね、そういうことを言われたんですが、でも信仰を持ってね、本当に甲子園の大会が素晴らしい、集会となりました。で日本のみならずこのリバイバルミッションはですね、いろいろな国々を回ってこの伝道しておられますが、例えばですね、ベトナムとかね、それから中国、それから、フィリピンもそうでしたが、ハワイとかですね、韓国とか、アメリカとかいろいろな国に回って、日本のみならず世界に出ていってこのイエス様のことを、ね、伝えたいという、そういうビジョンのもとで、今日までずっと働きをなさっておられますが、明先生が亡くなった後もね、このミッションの思いは、かなり、燃えて、そして今回も沖縄を先生方回っていらっしゃるんですが、それでは、兄弟を迎えましょうか。はい、井口兄弟をどうぞ、井草兄弟を迎えてしばらくの時をお願いしたいと思います。拍手を持ってもう一度。
おはようございます。井草誠司です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんね、きっと、人によってはあれとこの人歌わないのって思ったかもしれないんですけれども、僕は普段ですねソロギターといって、このギターってねもともとアコースティックギターとかフォークギターとか言われるギターで、クラシックギターから発展したんですけれども、もともとはね歌の伴奏用に作られた楽器なんですけれども、それをあえて歌を歌わずソロギターというスタイルで演奏させてもらってます。ちなみに今日ソロギターというジャンル初めて聞くっていう方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。お、約半数ぐらい。あ、素晴らしいですね。大体どこの教会行ってももう全員手を挙げるんですけれども、ありがとうございます。じゃあちょっとね手を挙げていただいた方のために簡単に説明しようかなと思います。ギターソロっていうのはねこうバンドが いてボーカルが歌っていて、間奏になるとねギタリストとかがこうリードを取ってね、こう単音弾きでねこうやってリードを取るんですけれども、ソロギターの場合はバンドで使われる楽器をこのギターで再現しようというのが、ソロギターというスタイルになります。まあ、今日もねワーシップで演奏されていたんですけども、ドラムとかあとベースとかギターとか、まあ、メロディーを担当するボーカルとか、時にはねサックスであったりとか、そういうのをギターで再現します。ちょっと言葉だと難しいので、簡単に弾こうかなと思います。じゃあベースのパートを弾いてみます。こんな風にね低音を担当すると思います。これにドラムが入ってきます。そしてこの上にさらに、ギターが入ってきます。そして最後にメロディーが入ってきます。はい、というのが、ソロギターというスタイルになります。ありがとうございます。こういうスタイルでね、まあ、普段は、クラシックのコンサートホールでやったりとか、また時にはね教会のコンサートとかで活動しております。では今ちょこっと弾いてしまったんですけれども、ウィンドミルというタイトルをつけたんですけれども、この曲は、まあ、風車をイメージして、作りました。まあ、僕は12歳の時に洗礼を受けたんですけれども、それからこうまあ人生順調に歩んだかというと決してそういうことではなくてですね、まあ、クリスチャンになってもいろんなこう戦いがあったんですけれども、聖書の中にね神様はこういろんな試練の中を通してこう脱出の道もね同時に与えてくださると、こう受けた傷もさらにねそれごとこう生かしてくださるということで、それをこうイメージした時にこう風車ってね風が吹けば吹くほど、まあ、逆風が吹けば吹くほどそれがエネルギーに変わるんですけれども、そんな風にこれからも信仰生活を歩めたらいいなと思って、ありがとうございます。それではここからメッセージの方に、移りたいなと思います。今回、メッセージしてくださる滝本淳先生、愛知県の新城教会の牧師をされているんですけれども、それと同時に世界中の教会に招かれて伝道集会を行っております。あとね、こうキリスト教に関する書籍もたくさん出版されているので、すごく本当に分かりやすいメッセージを、ね、楽しくしてくださいます。実は牧師の中にもファンがすごく多くてですね、僕の父親も竹本先生の、メッセージが大好きで、まあ、僕がねこう引きこもってる間も横のね父親の部屋から先生のメッセージがずっと聞こえてきてました。それぐらいねすごく素晴らしいメッセージをされてます。では、拍手でお迎えください。竹本淳先生です。
皆さんおはようございます。井草さんの演奏どうでした？すごかったでしょ？アンコール欲しいですか皆さん？はい。じゃあ私のメッセージを聞いていただいたお礼に後からお願いしたいと思うんですが、彼も私もですね、牧師の息子なんですね。まあ彼が引きこもったっていうふうに話をしてましたけど、なんとなく気持ちはわかるんですよね。でもね、私はですね、いつもここにお邪魔した滝本明の長男として生まれまして、最初の1年だけは一人っ子だったんですが、その後どんどんどんどん生まれて8人兄弟だったんですね。ですから私ですね、引きこもりたくても引きこもる部屋がなかったんですね。引きこもることができるのは、なんかちっちゃなね、1畳ぐらいのですね、ちょっと臭い部屋はですね、入ることができましたけど、でもノックされて、早く出ろ！もう出ちゃうとかいうのがいっぱいこう、続いてまして。まあそんな中で私ですね、こうイエス様と出会ったんですね。まあ私の父と母は、皆様にも本当にお世話になりましてですね、私の父は一昨年、母は昨年、相次いで天に帰っていきましたけども、沖縄で本当に愛していただいて、支えていただいて、ずっとこのリバイバルミッションの働きをですね、こう続けることができました。まあ、今回は全国縦断というか、日本縦断ということで、このようにして、 お邪魔させていただいてるんですが、まあ、この働きはですね、私の父と田中正夫っていうね、懐かしいと思いますけど、この二人からですね、こう始まったものでありますけど、まあ、一人でも多くの方々にイエス様の愛を伝えたいという思いでですね、今日本中を回っているわけですけども、今回はこうして沖縄にですね来させていただいて、また本当に比嘉先生お元気ですよね。もう今度80になられるそうですけど、最前線でこうやって頑張っておられるっていう姿を見ると本当に励まされますね。もう先生ご夫妻が生き生きされてるこの教会に集っておられる皆様方、本当に幸せだなと思うんですけども、短い時間ですけど皆さんと一緒にですね、聖書から学んでいきたいと思うんですけど、今日ですね、皆さんと一緒にですねお話しさせていただきたいのは、これですね、イザヤ書の61章のところからちょっと、読んでみたいと思うんですが、大変有名なところですが、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しい者を慰め、と続いていきますけど、まあ、ここにですね、良い知らせっていう言葉があるんですけど、まあ、教会に来ますと、ゴスペルとか福音っていう言葉を聞きますよね。まあ、これは直訳すると、良い知らせっていう意味なんですね。まあ、この頃本当に今もニュースなどで流れてくる事柄ってね、もう良い知らせってほとんどないですね。まあ本当、何か東京の方で、関東の方でね、もう一人で9人を虐殺したなんて信じられないようなニュースがですね、こう茶の間に流れてきて、本当もう朝から気分が悪いですけどね。でも教会に来て聞くニュースというのは悪い知らせじゃなくて、これは良い知らせだということなんですね。この最初の良い知らせとして挙げられていることが何であるかっていうと、心の傷ついたものを癒すために私を使わされたってこうなってるんですね。イエス様がこの地上に来てくださった第一の目的と言ってもいいのは、これは心傷ついたものを癒すためだってこう言うんですね。今日もしも皆さんの中に、私はちょっと心を傷ついてるかもしれないなっていう方がおられたら、イエス様は心の癒しの専門家ですから、イエス様にお願いしたらいいと思うんですね。私は牧師の息子として生まれて、また牧師になったんですが、牧師の息子がですね、クリスチャンやっていて、なおかつ牧師になったり、また教会で働くような存在になったら、これキリスト教の神様、本物の神様だって信じても差し支えないと思います。まあ別に牧師の息子って頼んで生まれたわけじゃないですからね、気がついたら生まれていたわけですから。私本当に初めね、やっぱり井草君と同じで、こう教会を斜めから見てたんですね。本当に救いなんかあるのかなってね、神様愛なんて言うけど本当かなっていうね、まあ親父にちょっと合わせたようなふりをしてましたけど、心の中は全然違ったんですね。でもね、そんな中で私斜めから見ていたんですが、いやー、イエス様ってすごいな、これは本当の神様かもしれないなっていうことがですね、だんだんと分かってきたんですね。今日初めて教会来られた方おられるかもしれません。またこの頃教会に来られている方々おられるかもしれませんが、ぜひ続けてきていただきたいと思うんですね。ある時突然神様との出会いがあるんですよ。まあそれはどういうのかって言ったら、なんか神々しい光り輝く存在が現れるっていうんじゃなくて、ある時本当になんかね、頭で理解していたのが心にストンとこう落ちるような、そんな時があるんですね。そんな時に、神様は私たちの心を癒してくださる方であるっていうことですね。私の教会ね、トヨタ自動車の下請け工場をやっていた方がおられて、もうお年になってちょっとその工場を閉めてしまわれたんですが、その工場はトヨタが新型エンジンを発表する前に、一つのものをこの注文されて作っていたんですね。まあそれが何かというと、 エンジンの型を作っていたんですね。あの型というのはどういうものかっていうと、エンジンの全く逆の溝なんですね。型をプレゼントしてもらったって、そんなもん何の役にも立たないですね。しかしその型をトヨタ自動車に納入すると何が起こるかっていうと、型の中に真っ赤に溶けた鉄とかアルミニウムを注入して、やがて型が取られると何ができるかというと、高性能エンジンができるわけですね。まあ高性能なエンジンなら、エンジンほど深い溝が切られていると思うんです。まあ単純なエンジンならばあんまり溝は深くないかもしれないけど、高性能になればなるほど複雑なんですね。時々神様は私たちの人生の前半部分で心に型を掘られることがあるのかもしれないですね。しかしそのままでは何の役にも立たないけど、その型をイエス様のところに納入すると、イエス様はその型の中に神の愛を注ぎ、力を注ぎ、精霊を注ぎ、血を注いで、やがて型が取られるとエンジンになって、自分の人生を突き動かすだけでなくて、多くの人をその上に乗せて走り出すような新しいことが起こっていくっていうことですね。まあ井草君のね、あの演奏もやはりね、あの1年間引きこもったっていうね、その中から生まれたと思うんですね。そういうことがなかったら今日彼の素晴らしい演奏を聞くことができなかったんじゃないかなと思うんですね。まあ私はあの愛知県から来たわけですけども、まあ沖縄本当にですね、愛知県とはこの植生とか自然界とか全て違ってあったかくてね、もうなんか本当にこう楽園みたいに思います。今もう本州の方はねすごい寒いんですよね。もう朝もうストーブつけなければですねならないような、もうそんな季節なんですが、沖縄に来て空港降りた途端もっと暑くてですね、半袖になってしまった。皆様本当に素晴らしいところに、天国のようなところに住んでいると思うんですが、まあしかし歴史をひもどいてみると、まあ沖縄は日本の中で一番深い傷を受けたところかもしれないですね。本当にもう当時のことをですね、体験された方って今徐々に少なくなってきたわかもしれませんけれども、しかしあの太平洋戦争の時のですね深い傷の影響っていうのは今でも深くこの沖縄に大きな影響を与えていると思われますね。まあ、しかし、ここで今一番神様が働いておられるんじゃないかなと思うんですね。今日本の教会ってだいたい1教会の平均出席人数っていうのは約25名って言われますね。もう私たち日本縦断でいろいろなところに行かせていただきますとね、もう本当に寂しい教会多いです。平均年齢が80歳なんていう教会もありました。あと5年もすれば誰もおられなくなっちゃうんじゃないかなっていうのはね、まあそんな教会も多い中で、今沖縄は一番教会が恵まれていますね。今朝もこんなに多くの方が来られていて、そして沖縄の社会では教会というのが、まあ一つのこのもう位置をしっかりと占めていますよね。ということはね、やはり最も傷が深かったところに主が触れてくださって、すでに癒しを与えてくださっている証拠だと思うんですね。もう皆様方もですね、この教会に来て心の癒しを体験したと思いますけども、イエス様という方はこの地上に何のために来られたのか、もちろん私に永遠の命を与えてくださるために来られたんですが、しかし実際的な私たちの生活のただ中で与えようとされている良い知らせというのは、これは心の癒しであるっていうことですね。今日もしも心の癒しを必要としている方がおられたならば、イエス様に注文されたらいいと思うんですね。 あのレストランに入って一番楽しい瞬間というのはメニューを開いて何を注文しようかなってこう迷っている時が一番なんか幸せですよね。普通迷いっていうのはね、これはちょっと混乱の方につながるんですが、レストランの中での迷いはこれは希望ですよね。何を注文しようか。教会もそうです。福音のメニューの中で最初に一番、まあこれこのお店のおすすめっていうのが心の癒しというですね、領域ですから、これは必ずそのことを成してくださいますね。プロテスタント教会っていうのは別にですね、こうね、何か儀式があるわけじゃないですよ。そしてプロテスタントの牧師って一番ある意味で弱者だと思うんですね。神々しい服もありませんしね、使えるのは2000年前の古文書である聖書一冊と、あとは下ベロ一枚ですからね、でも神様の言葉を語るときに人が救われ癒されていくとしたならば、これは神がおられる証拠だっていうことですね。まあ実はですね、私ですね、愛知県新城市っていうところから来たんですけど、まあ新城市っていうのは、まあほとんどね、日本人知らないと思うんですね。でもあの新城っていうのは、この沖縄と同じような地名がありまして、アラグスクって書くんですが、まあそんなところから私来たんですけどね。でもね、歴史を見てみると、新城市って結構有名なんですね。あの天下分け目の戦い、関ヶ原の戦いっていうのは誰でもご存知だと思いますが、その前にある意味で真のこの天下分け目の戦いっていうのがね、私たちの教会の前の広場で起こったんです。設楽原っていうんですが、織田信長と徳川家康の連合軍と、そして武田勝頼が激突して、この連合軍の方が勝ったんですね。まあ、その時に最前線で戦っていたのが家康だったんですね。もしもあの時に家康が死んでいたら、日本の歴史って全く変わったと思います。沖縄の歴史も全く変わったと思いますよ。あの薩摩からですね、沖縄に入ってくることもなかっただろうし、またキリシタン迫害なんていうのもなかっただろうしですね、日本の歴史って大きく変わったと思うんですが、私たちの教会の前でですね、大きな戦いがあって、数時間の戦いで1万6000人ぐらいが死んだんですね。それはもう本当にこの戦いっていうのは、まあこの世界で最初で、まあ最後とは、なりませんでしたけど、まあ最初の、まあ大量に短時間の人たちが死んだっていう、まあ沖縄戦以前の大量殺戮が起こったのが、なんと私たちの新城市だったんですね。今はですね、このようにですね、まあこの平和なこの田園なんですが、この真ん中に、この先ほどの絵図では川がね、見えると思うんですが、この川がですね、この右端っていうかね、左端かのですね、この川が、この川を挟んで1万6000人もの人がですね、死んだんですね。だからまあある意味でですね、あの私たちの町の人たちと、ある意味で沖縄とは本当に共通するところがあるんじゃないかなと思うんですね。今でもこの戦いが起こったのが7月9日なんですが、7月9日にはもう盛大な、まあ、供養祭みたいなものが行われてですね、もう町のすべてのスケジュールがこの設楽原の戦い、16世紀のことですけども、もう500年も前のことなんですが、ずっと語り継げられているんですね。多分私の町に住んでいる人たちっていうのは、そこで、死んだ武将たちの子孫だとかですね、家族とか、まあ、やっぱり何らかの関係がある人たちが私の町に住んでいるんですね。で、まあ、ある意味で本当に、まあ、心を傷ついた人たちが住む町ではないかなと思うんですね。でも感謝のことにですね、私たちもこの田舎ですけど、神様が私たちのところに聖霊を注いでくださって、田舎の教会としてはちょっぴりですね、私たちの教会もね、大きくなったんですね。今だいたい私の教会も1週間に来られる方々の実数だいたい500名ぐらいになりました。 まあ本当ね、あれはね、92年に聖霊様が激しくですね訪れてくださってからは変わったんですけど、やはり大きなこう事件が起こったような地域に神様は触れてくださるんだなってことをね、私もですね実感しているんですね。私たちの町、そして沖縄というのはね、やはり共通性があって神様が触れてくださってるんだろうなと思うんですね。まあ実は数十年前に私の父母がこの場所にですね入ってきて教会を建てようとしたんですけど、まあこの付近ってね、もう本当に田舎でなかなか土地を売ってくれなかったんですね。私の両親は外部のもので、それでこう土地を買おうと思ったんだけど、売ってくれなくて、いやまあここで伝道はできないかなってな感じだったんですよね。でも大体こういうところで伝道するってのは難しいんですね。なぜならね、まあ、あのやっぱり設楽原の戦いなんかがあったもんだから、そこで死んだ犠牲者たちをこう祀るようなね寺とか神社いっぱいあるんですよ。寺だけで町に70あります。神社120ぐらいあるんですよ。そんなとこで伝道したって絶対教会もう成功するはずがないんですけどね。でもね、あるとこの土地をね安く手に入れることができたんですよ。今回このね、こちらの教会に来させていただきましてね、素晴らしい教会が6年前にこうしてできたんですね。もう本当に昔のところはお邪魔したことがあったんですけど、今回はこんな広々とした素晴らしいところにですね教会ができて、これからこの教会はねもう本当に発展していくと信じていますけどね。まあ私の教会もね、こう土地をいろいろと探してたけどなかったんですが、すっごい安いところがあったんですね。坪いくらだったかというと、この近所はいくらぐらいか知りませんけど、なんと私の父が教会を建てるときに一坪500円で買ったんですよ。安いでしょ、子供の小遣いでも一坪ぐらい買えそうですよね。それで300坪買ったんです。15万ですよね。でもね、私の父ですね、500円じゃあまりにもかわいそうだから一坪1000円払ってあげたって言ってましたけど、それを自慢としてましたけどですね、でもね、後からなんでそんなに安いのかっていうのがね分かったんですよ。うちの父とかですね、母はね外部のものでね、これ知らなかったんだけど、実はこの土地ドキドキ出るわけですよ、いろんなのが。こういうのが出るわけですよ。だからみんな怖がってるんですよね。もうね、この近くに工場があってね、夜勤の人たちなんかが、こう夜中にね、武者行列を見たとかね、また血だらけの武者が倒れていたとかね、お化けが出たとかね、まあ、いろんな霊現象がいっぱいあるわけです。まあ、だから、この場所でね、まあ、いろんな供養などがされるのもそのせいなんですよ。いや、道理でってなことですよね。まあ、これもちょっと沖縄と共通性があるかもしれないですよね。いや、沖縄もちょっと激戦地とかね、ガマだとか、ああいうところに行くと何らかのものが出たりですね、するようなことがあるんかもしれないけどですね。まあ、このね、場所もですね、大変おどろおどろしたような場所だったんですね。場所なんですよ、今でもね。まあ、ちょっと話は変わるんですけどね。ある時ですね、私によく似た青年が教会に来てくれました。私は本当になんか親しみを覚えて彼のところに近づいていって、はあ、よくいらっしゃいました。どっから来られたんですかって言ったら、いやいや、あんまり聞かないでくださいって言うんですよ。でも聞かないでくださいって言われると聞きたくなるのが常で、いいじゃないですか、教えてくださいよって聞いたらですね、なんとその青年、近くの寺の坊さんでした。あ、坊さんが教会に来てくれたのかと思ってね、なんで来られたんですかって言ったらですね、まあ、彼はね大変真面目な坊さんで、寺も地域住民のこう役に立たないといけないとこう思ってるっていうんですね。でも彼の言うには、今の日本の仏教界、 人を助けるなんていう力は何もありませんって言ってました。人の死で、葬式で食べてるようなもんですってこう言ってましたよ。まあね、その人坊さんが言ってる、私が言ってることじゃないですけどね、だから彼なんかですね、葬式の注文が入ると嬉しいって言うんですよね。一応ご愁傷様ですと言いながらやったってガッツポーズだって言ってましたけどですね。まあだからですね、本当に彼の職業ってね、人が死ぬのを喜んでるようなところもありましてね。だけどね、教会見てるとね、みんな生き生きしてるって言うんですよ。で、その秘訣は何だろうかっていうことで、それで教会にですね来たって言うんですね。秘訣を教えてくれっていうわけですよ。秘訣を聞いてどうするんですかって言ったら、寺に導入したいって言ってましたけど、なんとなく複雑な思いを持ちましたけど、でもね、心ちょっと広く持って、ぜひぜひ来てくださいよ、来てくださいよっていうですね、話をしたら彼来るようになってね、私と友達になって、だから私も家でバーベキューするときなんか電話かけてあげてね、坊さん、今日バーベキューあるからうちにおいでよ、なんちゅうとね、いいんですかとか言ってですね、よく来るようになって、いろんな話をするようになったんですね。来るときにいつも寺の境内で咲いたお花ですとかですね、檀家さんからもらったもなかの残りですとかですね、なんかちょっと複雑な、食べるのに躊躇するようなものをいっぱいもらいましたけど、でもね、本当に仲良くなって、まあ、いろいろとですね、彼とお話をすることができるようになったんですね。で、こんな話をしたんですよ。牧師も坊さんも目に見えない世界を相手に仕事をしてるんですから、これは何らかの霊的な存在にこう人を結びつけるような、そういう働きですよねっていう話をしたわけですよね。それでね、彼に、一つの質問をしました。あなたが今まで人生の中で一番大変だったのはいつですかと言ったら、あ、私ですか、やっぱり修行の時かなって言ってました。平時というところでですね、長いこと修行したらしくてですね、もうあの時は最悪だったって言ってましてね、そしてもううつ病になって、もうそこから3回も逃げ出したってこう言うんですよ。だからですね、私こう言ったんですよね。修行の時っていうのは自分が使えるこう霊的な存在に限りなくこうね、接近する時じゃないですか。ということは相手がどういう存在なのか、ある意味でよく分かる時じゃないですかっていうお話をしたわけですよ。そしてまあ彼の言うにはね、ここでこう供養祭なんか行くとむちゃくちゃ頭痛くなるって言うんですよ。帰ってきてからね、寝込むって言うんですよね。そしてね、葬式もガッツポーズで行くんだけど、やっぱ頭痛くなるって言うんですよね。ちょっとそれは考えた方がいいんじゃないですかってね。もしも私たち教会に来てですよ、礼拝に行って主を賛美したら頭痛いっつってですね、帰ってきたりですよ、私たちがですね、真剣にイエス様を求めてですね、主に近づいていたら、気持ち悪とかですね、頭痛かったら、これちょっと考えもんじゃないですかね。だから、これ、私たちが仕えている霊に最接近したときに、どういう感覚を持つかっていうのは、ある意味で仕えている存在を判断する材料になるんじゃないですかねっていう話をしたんですよね。そして、私たちは目に見えない領域に仕えているものたちですけど、坊さん、あんたか私かが、どっちかが、世界で最悪の仕事かもしれませんよっていう話をしたわけですよね。なぜならばですね、ちょっとおかしな例なんか呼んじゃったら人間不幸になりますからね。だからですね、やっぱ人類やっちゃいけないことは悪霊を呼ぶことじゃないですかっていう、そんな話をしたんですよ。彼は初めですね、なんか嫌な顔してましたけどですね、だんだん教会に行ってですね、いるうちに自分が仕えている霊が味方ではなくて敵だってことが分かってきたんですよ。でまあこの坊さんですね、一番こう仕事が多いのが、盆の時に仏壇のところでこう拝んであげるとか、また供養するというようなね、まあ先祖供養のための働きが一番多いわけですよ。 でね、それまではね、その坊さん、まあ、本当に先祖さんに仕えているっていう気持ちで一生懸命やってたそうなんですね。まあ、この私たちの地域もね、まあ、こういう土地柄ですから、やはり先祖を大切にするっていう気持ちは、まあ、人一倍強いところなんですね。やっぱり沖縄も同じようなところがあるんじゃないかと思いますね。やはり沖縄戦で大勢の方々亡くなられたりしたから、やはりね、本当に先祖に対しては人一倍ですね、関心があるわけですね。まあ、これ別に悪いことじゃないと思うんですよね。でも皆さんどうですかね、この先祖だっていうふうにこう思って近づいていたら、それがもしかして先祖じゃなかったとしたらですね、これ大変なことですよね。この近所の私たちの地域の人たちってね、特にこの、まあ、川のほとりに家がいくつかあるんですが、本当に不幸な人が多いんですよ。新城じゃ話ができないんですけど、もう軒並み自殺者が出てたりとか、交通事故で死んだり、子供の引きこもりがあったり、もういろんな問題がですね満載なんですよ。うちの町の人たちも、なんであんなとこに家を建ったのかねってね、なんであんなことがあるのだねってこういう話をしてるわけですよ。そしてね、まあ私の地域の人たちって、こういろんな悪いことがこう続いたりするとね、何をするかっていうと、まあ、例えば病気が続いたりしたら、もちろん最高の医療を求めるんですが、同時に誰かが言うんですよ。ちょっとなんかたたらいてるんじゃないかって、ちょっと見てもらった方がいいって言ってですね、あの山奥によく当たるおばあちゃんがいるよってね、だから言ってちょっと聞いてもらった方がいいよってね、それで必ずですねそういうところに行くわけですよ。で、なんかね、ちょっと山奥に住んでるようなばあちゃんがですね、なんか拝むとね、言われることがただ一つなんですね。何かというと、先祖がたたっているって言われるんですよ。でもね、私ですね、今年で66歳でね、もうどれだけこの地上にいるのかなって時々思うんですが、やがて先祖になるんですけど、可愛い孫たち、もしもひ孫ができたら、そんな孫やひ孫にたたりたいなんて絶対思わないですよね。でもそういう霊能者のところに行って言われることは、百発百中もう先祖がたたってるって言いますからね、ちょっとおかしいんじゃないかなって私思うんですよね。この頃オレオレ詐欺っていうのが流行っていて、もうオレオレオレ誰々だよとか言って、孫の誰々だなんて言って信用したら、大事なものを全部盗まれてしまいますよね。同じようにね、オレオレ先祖みたいなところから電話がかかってきて、本当に先祖だと思ってですね、なんか戸を開けたら先祖じゃなくて先祖のふりをした詐欺師の悪霊だったらどうですか。もう家族の中で失っちゃいけない一番大切なものをね、失ってしまうかもしれないですよね。案外私の地域の人たちってね、オレオレ先祖に盗まれてるんじゃないかと思うんですよ。私はねそのことを坊さんに話したんですよ。そしたらね、彼やっぱりねこう頭痛くなったらいろんなことあるもんだから、ちょっぴりねこれでいいのかなと思ってたらしいんですね。彼ちょっとね霊感が強いわけですよ、ね、この霊感が強いっていうのはね、これね神様から与えられた能力ですから。でもこう悪い情報を受け取っちゃってるわけですね。頭にパラボラアンテナがついてるようなところがあってね。でも教会来るとその角度が変わるわけですね、もう沖縄の方々は結構多くパラボラがついてる方が多いと思うんですけどね、それがもう角度が変えられてきてると思うんですが、その坊さんの角度が変えられるように私お祈りしてあげたんですよ。そうしたらね、彼の霊の目が開かれたんですね。今まで頭痛くなってもこれはもうこういう仕事だからしょうがないと思ってたけど、 先祖だと思って行ったら先祖じゃなくて先祖のふりをした悪霊を呼ぶ仕事をしてたんだってことに気づいちゃったんですよ。彼はなんと彼はこの地域の寺の坊さんを辞めてしまいました。イエス様を信じて一緒に祈ったんですね。いや本当にですね、案外日本人全般先祖と言われるオレオレ先祖に騙されて良いものを奪われてるんじゃないかなと思うんですね。まあ沖縄もねある意味そのようなことがあるじゃないでしょうかね。やっぱりなんかいろんな問題が起こったらやっぱり地域にですね、なんか占ってくれるような人がおばあちゃんやなんかがねいろいろとですねいるおられるみたいですよね。そういうところで言われるのは大体ですね先祖が怒ってるからあそこの廃墟行って拝んでこいとかあそこに行って塩撒いてこいとかもうなんだかんだ条件が出ますよね。おかしいと思いませんかね。聖書を見ると人は死んだらこの地上に霊魂をとどめるんじゃなくて神様が私たちの魂に対してちゃんと責任を持って、管理してくださるっていうことなんですね。そして死後の世界と生けるものの世界は互いに交流ができないっていうのが聖書の教えなんですね。まあ日本人はねいやいやそんなことないよ死後の世界と交流ができるよって考えますけど、まあ聖書はこれは交流できないですよって言ってるわけですよ。これどっちかが本当でどっちかが嘘ってことになりますよね。で日本人はいやいや交流ができますって言ってるけどじゃあ交流してる相手は誰かっていうことなわけですよ。これは決して先祖じゃなくて先祖のふりをした悪霊オレオレ先祖と交流するもんだから家族の中にかつて家族を苦しめた同じ存在が繰り返し入ってきてそれでごちゃごちゃいろんな問題が起きるってことですね。まあそれがまた文化習慣化してるからなかなか抜け出すことができないんですけど、でもね日本人ってね霊的な目さえ開かれたら結構逃げ足は早い方ですから案外ねそこから解放されるんじゃないかと思うんですよ。私たちのですね地域でこんな田舎なんだけど大勢の方々が来られるようになったっていうのはなんでかって言ったらこれは地域を覆ってる暗闇の力が一掃されてみんなの霊的な目が開かれるようにっていうですね祈りを教会挙げてするようになってから本当に変わってきたんですね。まあ坊さんが来てね霊の目が開かれたりまた神主さんが来てですねイエス様を信じたりまた全国占い師会会長さんの娘がイエス様を信じたりとかですねさまざまなことが起こってですねいやそういう霊的にこういろんな仕事をしている人たちの方がこうパラボラアンテナの角度さえ変えられたら結構こうイエス様のことを分かるんじゃないかなと思うんですね。まあ、この沖縄は本当に美しいところで神様が愛しておられる場所ですけど最も重要なところだから悪魔も真剣になってこの島を傷つけて血が流されたところには悪霊どもが巣を作りますからまた人々もそこで先祖崇拝を一生懸命しますから悪循環で悪霊どもがわんさとやってきてもう人々から良いものを盗んでるんですけどしかしそのことが明らかになって敵が誰かと分かったら今度はより多く悪魔に奪われたものを取り戻すことができるってことですね。私は大変好きな御言葉があるんですがそれは出エジプト記の22章の6節から7節なんですが金銭あるいは物品を保管のために隣人に預けそれがその人の家から盗まれた場合もしその盗人が見つかったなら盗人はそれを2倍にして償わなければならない。 これは旧約聖書の実会の中の盗んではならないっていうことのまた最速に当たるようなものなんですが、まあ、聖書の理解っていうのは旧約聖書から新約聖書に移ってこの御言葉にどのような概念が上乗せされているかということでまた新たな理解を加えることができるということだと思うんですが、まあ、この旧約聖書の出エジプト記の盗人っていうのはただの泥棒ですけど、新約聖書に行ったってはですね、この泥棒っていうのがイエス様がサタンのことを盗み殺し滅ぼすものだってこういうふうに言われたんですね。実は私たちがですね、人生の中で良きものを盗んでるのが誰なのかと、お前だったのかサタンお前だったのかってはっきり特定したら、なんと盗人サタンの手から奪われたものを2倍にして取り戻すことができるっていうことです。今まで人生の中で多く奪われたっていう方々はおめでとうございます。あなたはたくさん取り戻すことができるっていうことですね。ある意味で沖縄は日本の中で一番多くのものを奪われた地域かもしれませんが、しかしその背後で働いた盗人が誰であるかってことを特定したならば、私たちは誰よりも多くのものを奪い返すことができるっていうことであります。もうすでにそれが教会の中に起こってるじゃないですか。日本の平均的な教会の何倍も多くの方々が教会に来られるってことがすでにそれを証明していると思います。この沖縄がですね、盗人の正体をはっきりと把握して彼らに向かってお前たちは奪ったものを返せと宣言するときにですね、私たちは日本を取り戻すことができると信じています。リバイバルミッションもですね、新城市という歴史上最も多く一度に血が流されたような地域から始まったっていうのはそれを教えてるんじゃないかなと思いますし、また私たちがこの沖縄に使わされて皆さんと一緒になって働くっていうのは深い意味があると私は理解しています。今日もしもまだイエス様を心に王としてお迎えになってない方がおられたならば、今日はですね、ぜひとも王としてお迎えになっていただきたいと思います。そしてね、また私たち信じてバプテスマを受ける者は救われますとありますから、信じるだけでなくてバプテスマを受けるとすごいことが起きるんですよ。バプテスマっていうのはどういうものかっていうとね、天の法廷で勝利するっていうことなんですね。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたっていう言葉がありますけど、イエス様の交渉外もすごい権威がありましたけど、蘇った後イエス様言われました。私は天においても地においても一切の権威を受け取ったと言われたんですが、実はですね、教会に来てイエス様を信じただけでもイエス様の交渉外のような権威は与えられるわけですけど、本物の権威っていうのはよみがえりの権威によって与えられるんですね。でもよみがえりってそんな死んでよみがえることは難しいと思うかもしれませんが、それを一瞬にしてたどるのがバプテスマを受けるってことなんですよ。水の中に入って出てくるっていうのは死とよみがえりを瞬間的にですね、私たちはたどることであります。そうするとですね、天の法廷で勝利することができるんです。私たちを時々悪魔は訴えに来ますけど、訴えに来てもですね、お前は訴えることができないと天の法廷で宣言することができる、これはバプテスマの中に与えられた権威であります。この頃日本人というのは LINE というのをよく使いますけどね、LINE の中に裁判門っていうのがありましてですね、こんなのがありました。異議ありっていうのがありましたけどね、さあ悪魔がですね、天で私たちに何か訴えたとしても異議ありともう異議を唱えて、そして天において 勝訴と勝利することができるんですよ。イエス様を信じてバプテスマを受けるっていうのは、これはまあ本当に目に見えないところで勝訴することですから、見えないところで勝利したら見えるところでも勝利があるんですよ。見えないところで負けたら見えるところでも負けるんですね。見えない世界で我々は勝利を取らなければなりませんが、それがバプテスマと共に与えられるということです。今から祈りの時間をしたいと思うんですけど、今日イエス様を信じてこれから歩んでいきたいという方、そしてまたバプテスマを受けたいという方をね、今日はお招きしたいと思うんですね。ちょっと皆さんお立ち上がりくださいますか。そして今日ですね、イエス様を今日から信じていきたいという方と、またバプテスマを受けてこれから天における法廷で勝利したいという方は、どうぞ前の方に出てきてくださいますか。また今日皆さんの中で、私はちょっと病気だとか心に傷があるとか、そのような方がおられたら前の方にお越しください。特別ですね、お祈りの時を待たせていただきたいと思います。どうぞ勇気を持って前の方にお越しくださいね。また家族の中で今いろんな問題があって苦労してるんだっていう方、今日はね、天の法廷で悪魔に言ってやろうじゃないですか、ね、お前は家族を訴えることはできないと。そして今日は勝利する日にしたいと思うんですけど、家族の問題解決を必要としている方もどうぞ前の方にお越しください。じゃあ私が一言お祈りしますので、その間にどうぞ前の方にお越しくださいね。ハレルヤ、天の父なる神様、皆をあがめて心から感謝をいたします。本当に今日は主がここに招きを与えておられますから、心から感謝いたします。主はあなたをこれから受け入れていきたい方々、またこれから洗礼を受けたい方、また今日いろんな問題で苦しんでいる方がおられたならば、主をどうか今日は本当に一人一人に触れてくださいますようお願いいたします。そして今日は本当に聖霊様ここに来てください。おお聖霊様ここに来てください。そして本当に聖霊様が触れてくださいますようお願いいたします。そして今日は本当に主よ、家庭の中にもしも問題があったらどうか取り去ってくださいますようお願いいたします。今から祈りの時を祝福してくださいますようお願いいたします。ハレルヤ、感謝します。どうぞ勇気を出して前の方にお越しになってください。家族の代表としてどうぞ前の方にお越しください。今日は聖霊様が皆さんに触れてくださいますよ。そして新しいことをしてくださいます。ハレルヤ。ハレルヤ、感謝します。本当にこの教会は素晴らしい主の臨在がある教会です。聖霊の油注ぎがある教会です。今本当に主の臨在を感じています。今日は本当に主が皆さんに直接触れてくださる時ですから、期待していただきたいです。よろしいでしょうか。じゃあ私の後について一緒にお祈りしていただけますか。じゃあ祈ってくださいね。イエス様、今私はあなたを救い主として信じます。受け入れます。私の人生に来てください。聖霊様、来てください。私を覆ってください。心の傷を癒してください。超自然的に癒してください。体の病も癒してください。今家族の代表として祈ります。家族の中に侵入した 先祖のふりをした悪霊の力を今日追い出します。悪魔よく聞け、お前は我が家から盗んでいった良いものを2倍にして返せ返せ返せ、取り戻します。家族が回復しますように、癒されますように、聖霊様、家族に来てください、地域に来てください、沖縄に強く下ってください。イエス様の名前でお祈りします。アメン。最後に私もう一度祈りますね。ハレルヤ、主を感謝します。今本当に聖霊様が強く働いておられることを感謝します。主よ、今日は一人一人の心に触れてください、触れてください。おお、今主よ、どうか一人一人の心に触れてくださいますように。おお、今天を引き下ろしてください。おお、今日は天が引き下ろされて一人一人のところに天が降りてきますように。ハレルヤ。おお、そして今日は私は天の法廷で悪魔に異議を申し立てます。悪魔よ聞け、お前たちはこの沖縄を訴えることができない、そしてまた兄弟姉妹を訴えることができない、お絶対にもう良きものを奪うことができない。今まで奪ったものを2倍にして返せ、2倍にして返せ、すべてを今取り戻します。そして病の方がおられたら今日は癒しを与えてください。今日本当に死をすべての病が癒されますように。遺伝子の中の悪い配列も元に戻りますようお願いします。家族の中の問題も消えますように。人間関係で苦しんでいる方おられたら主よ、今日はどうか癒しを与え支えてくださいますようお願いいたします。主よ、今日あなたを心から歓迎します。そして今日は一人一人に聖霊の満たしを宣言します。今日まだ聖霊のバプテスマを受けてない方がおられたら聖霊のバプテスマを受けよう。アレルヤ。そして本当にしよう、おお、今日から満たされて満たされて歩むことができますように。そしてこの沖縄を勝ち取るためにすでにこの教会はあなたは選んでおられますから感謝します。教会にさらに主の勝利が表されていきますように。すべての栄光を返してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。イエス様に大きい拍手を、アレルヤ。隣の方にあなたは勝利しましたと宣言して差し上げてください。そしてお帰りください。ありがとうございます。では最後にですね、アンコールをですね、いいですか先生、曲じゃあアンコール、生田くんが演奏します。ではもう一回大きな拍手をしてください。よろしくお願いします。